臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズコモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の6回目、糖尿病と題して、川崎医科大学名誉教授宅康平さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです。
今日は糖尿病の治療の考え方の、昭和から、今日に至るまでの変化ということでお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず診断あるいは検査ですけど、この辺についての変化どうでしょうか。
そうですね、糖尿病の診断というのは、そもそも糖尿病というのは、インスリン作用不足に基づく高血糖を主体とする、代謝疾患というふうになっているんですが、高血糖を捕まえて、でそれで発生すると、これはもう変わってないんですね。それともう一つ重要なのはヘモグロビン A1C という数値でございますが、診断基準そのものは2010年頃に新たに確定しました。その時にですね、一つはヘモグロビン A1C の国際基準化をしたんですね。私がちょうど2010年ですから、糖尿病学会の年次学習会であった時に、これを確定したんでございますが、それまでの A1C 値は JDSD はですね、世界の基準よりも 0.4% 低く出ているんですね。ですから、それを国際化するというか 0.4% 足して NGSP 値ということで、そこでですね、糖尿病の数値が A1C が 6.5 以上、これが一応糖尿病の診断の基準としての A1C 値であるということに変わりました。これが大きな変化だと思います。それ以外は糖負荷試験で空腹時が126以上、2時間時が200以上、これはもう従来から変わってないんですが、このあたりが診断基準として変わったということではないかと思います。
はい、その血糖は、このモニタリングは最近は何か進歩しているというふうに聞いてますけれども、
もう血糖の測定はですね、目まぐるしく今も著名に進歩いたしましたね。血糖の測定そのものは、自己血糖測定というのが SNBG ですから、いわゆる指先に汚染してですね、その際これはかなり侵襲的なんですが、最近は CGM といいまして、もう持続的にですね、勝手に測ってくれると。例えばアボット社が出したリブレ2ですね、あるいはデキスコン社の G7 等ですね、一回腕とか装着しておきますと、だいたい10日ないし2週間ずっと装着したままで、ですね、5分ごとくらいに、もう物より1分ごとで、自動的に測定してくれるんです。ただしこれは細胞間質液になります。直接的な血糖値ではないんですが、コンピューターが自動的に補正してですね、もうかなり成功になってまいりました。ですから患者さんは随時自分の血糖ですね、スマホでアプリを取っておりますとですね、スマホに入ってくるんですね、そのデータが。で、我々も医療者も同時にそれが見れるということで、例えば1日4回注射しているような1型換算等ですね、血糖が随時変わるような方、非常に便利になりました。それから低血糖の時もアラート機能がついておりますので教えてくれるんですね。こういうことで、血糖の測定自体はいわゆる見える化といいますか、これが極めて進んだということになります。
はい、ということで、この先ほどヘモグロビン A1C の、基準が出ましたけど、治療の目標も考え方変わってきつつありますか。
これは2013年ですね、今から12年前になりますが、熊本で年次学習会やった時に熊本宣言というのを私の学会は発出いたしました。これはすなわちヘモグロビン A1C 7%、血糖コントロール目安ですね、7% 未満を目指しましょうということで、いたしました。これもですね、先ほど申しましたように、新しい国際化されたヘモグロビン A1C 値ができましたので、 これで国際的に通用するだろう、まあ、海外も 7% と言っておりましたし、それで整合性が取れる。この 7% と言いますのは、大体これ以下にしますと、高血糖に基づく最小血管障害とはかなり抑制できるというような目安ではあるんですね。まあそういうことで 7% でいいだろう。ただし、最近は患者さんが高齢化しております。65歳以上の高齢者がほぼですね、受診患者さんの7割くらい占めるんですね。それからもう大体受診患者さん3分の1は75歳以上であると。そうなりますと、あまり厳格にコントロールするのもですね、問題になる患者さんが出てくるということで、まあ治療内容によっては、もっと緩やかに。ということで、高齢者にはですね、診断基準を少し緩めにしようというような動きも出ております。
はい。そのような進歩があったわけですが、それを支えるものが、まあ、薬物治療の進歩ということでしょうけど、この辺にはどうでしょうか。
おっしゃる通りでして、今から100年前、1921年にインスリンが発見されまして、その翌年、1922年にはすでに臨床用になったんですね。その当時、まあ、欧米では1型が患者さんがかなり多くて、糖尿病では死の病だった。ところで、インスリンの応用によってですね、糖尿病というのはコントロールできる病気だというようになったんですが、やはりですね、こうなります。次に問題になったのは慢性の合併症で、血管合併症ですね。これを血糖をコントロールすれば、慢性の合併症も抑制できるかというのは、20世紀の大きな課題だったんですね、これを明らかにすることは。それで、1980年の頃、境にですね、欧米で盛んに前向きの大規模なスタディが行われました。すなわち、きちんと薬物治療をやって、AYC を少しでも良くする群と、まあ、ちょっと緩やかにする群、やってみますと、やはりですね、当初からきちんと血糖をコントロールする方がいい、飲み薬、あるいはインスリンですね。ということで、やはりできるだけ早くからの介入、早期介入ということですね。まあ、それを支えたのが、まあ、先ほど1980年頃の境にと言いましたが、その時実は、インスリンが動物インスリンから人インスリンに変わったんです。すなわち遺伝子工学的にインスリンが作られるようになったんですね。それで、供給がもうきちんとできるようになった。それまでは動物インスリンですから、かなり供給も制限があったんですが、そういうことで安定供給が可能になったということで、治療が一気に進んできたわけであります。もう一つやっぱり薬物の問題ですが、我が国は今現在ですね、経口薬が9種類使えるんですね。これはもう世界流行みたい未来が多いんですが、私が医者になって糖尿病に入った頃はですね、 SU 薬いわゆるですね、それからリゴナイメトホルミンですね、この2剤しかなかったんですが、1990年以降アルファグルコシダイス阻害薬、それからグリニド薬ですね、それからチアゾリジン誘導体、それから2009年、これがもう大きなメイキングだったんですが、 DPP4 阻害薬、それから2014年に SLT2 阻害薬が出まして、まあ、2021年にはですね、経口の GLP-1 受容体作動薬、そして2021年にイメグリミンというような、これ9つのクラスの経口薬も使えるんです。一番大きな違いは、まあ、先生も経験あると思うんですが、 SU 薬しかほとんど使えない時代というのはもう低血糖との戦いでした。だから薬も増やせない。ところが1990年後半からですね、低血糖を起こさずに血糖を下げてくれる薬っていうのが主流になってきたんですね。特に DPP4 阻害薬、今から2009年作られて15年前出た薬はですね、1日1回で、低血糖を起こさず、比較的食前も食後もうまく下げてくれる。ですから高齢患者に対応されている薬ですね。それから SLT 阻害薬は2014年に出ましたが、素晴らしいエビデンスを出してまいりました。すなわち使うと死亡率を減らしているんですよ。そして特に、心血管イベント、あるいは心不全、それから慢性の腎臓の CKD ですね、これを抑制してくれるということで、まあ、この SL 阻害薬というのは糖尿病の薬でありながら心不全の適用も取りましたし、慢性腎臓病の適用も取っているわけですね。まあ、そのようなことで安心安全に血糖を下げられる事態になったということではないかと思います。
はい、今最近の薬はいわゆるインクレチン関連薬というんでしょうか。
そうですね、はい、
とても増えてきて、それからエビデンスもあるということで、今人気になってるんでしょうけど、このインクレチンなるものもこれかなり昔から分かってたものなんですね。
そうですね、インクレチン自体は分かっておりました。 GIP あるいは GLP-1 なんですが、ただこれがですね、製剤化はやっぱり随分最近になりまして、一番最初にインクレチンが出たのが GLP-1 受容体作動薬、2010年になります。欧米もほぼ同じなんですが、今から15年前ですね。 ただその当時はですね、1日1回注射ということだったんですが、この5年来はですね、1週間に1回打てばいい、注射、それとですね、それでまた A1C をすごく下げてくれるだけではなくて、体重を下げてくれると。まあ、これで今はかなり広範に使われるようになりましたね。
はい、ということで、大変進歩してきたということで、それから、まあ、そういったものを駆使しながら、まあ、糖尿病の患者さんが、まあ、積極的に参加するような治療方針ということになってきましたか？
そうですね。やはり、今、患者さんっていうのは、かなりインターネット、SNS でですね、情報を仕入れてこられる方も多いですね。で、患者さん同士のネットワークもあります。そういうことで、情報化社会になりまして、やはり患者さん自身が主体的に治療に前向きに参入すると。ですから、我々も、患者さんに治療方針を説明し、治療薬の内容を説明し、患者さん自身にある程度選択してもらう。まあ、ペーシャントセンターアプローチという言い方をよくしまして、インディバライズな治療薬ですね。ですから、インフォームドチョイスということもございますが、きちんと情報を与えることによって、患者さんにもこの薬剤選択に参加してもらうと、まあ、その、だんだんそういうふうに変わってきていると思います。
はい。そういった中で、糖尿病っていう名前も、まあ、考えようという動きがあるんですか？
そうですね、これ糖尿病という病名そのものが尿に糖が出ると、まあ、これ自体が差別につながる、まあ、いわゆるスティグマと言いますが、患者さんは言われのない不利益を被っておられるわけですね。ですからこれをなんとか我々は除去しなきゃいけない、学会、協会、行政を含めてですね、この糖尿病患者さんの社会的な不利益を除去する、スティグマを除去する活動を今始めていると、アドボカシー活動ですね、活動を始めているところですが、まあ、一つは病名もですね、少し、ただですね、この糖尿病自体はもう古い病名で、いわゆる診療力から変えることはできないので、通称として、糖尿病ダイアベティスと、カタカナでですね、こういう呼び名に変えたらどうかということで、今活動を始めているところであります。
はい。ということで、100年にわたる糖尿病の治療の変遷ということでお話しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シリーズ。コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の6回目、糖尿病と題して、川崎医科大学名誉教授、郭公平さんにお話しいただきました。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斉藤郁夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。